足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とうとうオリンピック始まりましたね。
始まりましたね。なんやかんや言うてたけど。
先週までもぶつくさ、うん、もうなんか盛り上がってないって言いましたけど、始まったら大盛り上がりですね。
なんやかんや言いながらみんなね、なんか応援してるし、はい、騒いでるし。
やっぱり金メダルね、あんだけ取ってくれるとね、
うん、なんか応援せな、みたいな、見なってね。
そうそう。で、まあ、無観客ですけど、別に、テレビに見てる限りはそんな変われへんしね。
う
ん、
そうそうそう。で、もう最近ね、みんな、いろんな、何やっけ、ズームやら、フェイスブックやら、いろんなもん使って、
一緒にね、
その、ね、仲間内でこう盛り上がって、同じ時にテレビ見てね、ワイワイ言うてたりするから、結構ね、みんな楽しめてるんちゃうかなっていうね。
ですよね。うん、まあ、だからそう、まあね、本当にそういう意味ではね、その、ツイッター見たらね、
うんうん、
例えば卓球やってると卓球でもう切ったったらブワー出てくるし、なんかそういう意味では盛り上がり感はね、うんうん、あるなみたいな。
まあ、だからそういう意味では、こう、新しいね、オリンピックの楽しみ方というか、
ね、
うん、そういうのが、形が見えてくるようになれば、それはそれでね、はい、いいこっちゃないかなと思いますしね。うん、
ね、本当にね、いろいろも柔道でのね、インタビューとか聞いても、本当にもう、こんな、うん、時期に開催してくれてありがとうございますみたいなコメントが聞くとね、うん、なんか、
うん、
もうおっさんか知らんけど、コロッときますよね。
こう、
うるっときて
しまって。
そうそう、
応援せな。うるっときて、ああ、酒うまいなってなるんでしょ。
すいません、嫌味でしょうか。はい、もう早速じゃあニュースの方行きたいと思います。
はい。
はい、今週のニュースは8件です。宇宙民間企業ブルーオリジンは自動運転による初の有人飛行に成功しました。アマゾンのジェフ・ペゾス CEO ら4人の乗組員は数分の宇宙滞在を体験し、無事地球へ帰還しました。
はい、これもね、あっちこっちでこうニュースになって、騒がれてましたけど、何がすごいってね、これ、全部自動で宇宙まで行って帰ってきてるっていうね、その専用のその乗組員とかトレーニングを受けた人とかそういうのが乗ってるわけじゃないと、完全に、その自動制御で、宇宙から帰ってこれるようになったっていうことで、またね乗ってた人がすごいですね、最高齢を記録今回、記録更新して、また最少年の年齢ですね、若い方も更新したっていうことで、まあ、もうね、本当に新しい時代の幕開けというか、民間企業が、こういうね、ロケットを飛ばして、宇宙まで行って帰ってこれるような時代になってきて、しかも、トレーニング、そんなやらなくても乗れるようになってきてる。トレーニングめちゃめちゃ受けた人が乗ってるわけでもない、操縦士もいない。まあ、本当にね、新しい時代の幕開けになったのかなと感じます。
アメリカ連邦取引委員会 FTC は、新たな政策声明で違法な修理する権利の制限に対する法的措置を強化することを全会一致で可決したと発表しました。製品を購入し故障した場合、その修理を非常に困難にしているメーカーの慣行を対象にしています。特にアップルの修理制限に対する対策となっているようです。
まあね、なかなかその最近の いろんなスマホとか、まあ、パソコンなんかもそうなんですけれども、もう本当にその精密機器って言われるようなものが一般の人たちに手に入ってきてるので、それをね、修理するっていうのが、なかなかね、大変だっていうのも確かにわかるんですけど、ただ一方で、そのメーカーに、持っていく、あるいはメーカーに、郵送したりとかですね、あるいは出張サービスでメーカーの人に来てもらわないと直せないというようなことがだんだん増えてきてですね、その辺のっていうのも変ですけど、技術があっても修理できないとかね、要はスタッフ、そのメーカーの人以外が開けると、もう保証が一切効かなくなるとか、いろんな条件をつけたりしてね、そのメーカー以外のところで修理できないような方向にだんだんなってきてるんですね。そのあたりを、あまりにもそれやりすぎると今度、そのみんなが、すぐに直したいっていう時に直せない、一旦送って、それで修理して、それから戻ってくるまで1週間とか2週間とか待たないといけない。そうじゃなくて、やっぱりね、街中にあるいろんなスマホとかそういうのの修理でするところに持ってってすぐにね使いたいっていうのもあるし、やっぱこのあたりね実務的な部分とやっぱりそのいろんなその制約があるのもわかるんですけど、やっぱりなんか解決策をね今後作っていかないといけないんじゃないかなと思います。
音声 SNS クラブハウスを運営するアルファエクスプロレーションは、これまでクラブハウスへの招待制を終了すると発表しました。順番待ちの約1000万人が段階的に入会できるようになるとのことです。
はい、クラブハウスはこれまで招待制っていうことで、すでに、クラブハウスをやってる人から招待を受けないと、そのクラブハウスのアカウントが作れないということになってました。でも、これをですね、もういよいよ、解禁して、そんな手順を踏まなくても、すぐに、こう、登録できるようにしていくと。まあ、ただ、今のところね、かなり、その、待ちになってる人がいっぱいいるので、すぐにっていうわけにはいかないんですけども、だんだんその辺も解消していって、誰もがすぐに、こう、やりたいときに参加できるという形になってきてます。ただね、日本ではいまいち、こう、盛り上がりが、欠けてるような感じはあるんですけども、一方でですね、インドとかはね、めちゃくちゃ今、ユーザーが増えてきて、急激にというか、ものすごい勢いですね、インドではクラブハウスなんかが広まっていると。まあ、世界のね、国によっていろんなこう捉え方とか、その国の文化とか、いろんなもので、この音声だけの SNS っていうのは、やっぱりこう、受け入れ方とかですね、考え方とか見方がいろいろ違うんだなと。まさにそういうところにね、うまくこう、ある意味うまく入り込んだクラブハウスじゃないかなと思います。
ネットフリックスは2021年第2四半期決算を発表し、売上高は前年同期比 19% 増の73億ドル、約8000億円。営業利益は前年同期比 36% 増の18億ドル、約2000億円となったと報告しました。また、オンラインゲーム市場への進出を準備しており、ネットフリックス会員は追加料金なしで利用できるとのことです。
もうネットフリックスの勢いがすごいですね。以前にこの番組でもニュースで取り上げましたけれども、グッズの販売ですよね。アニメのキャラクターだとか、その映画とかに出てくるものに関連したグッズとかね、そういうもののオンラインショップを始めるっていう発表がありましたけども、さらにここに来てですね、オンラインゲームも扱うということになり始めました。まあどんどんね、その、映像コンテンツを配信するっていうだけじゃなくって、もういろんなオンラインのショップとかね、いろんなサービスもどんどんこれから取り込んでいって、本当に、そのアマゾンがかつてね、オンラインの書店からスタートしたところからですね、いろんなものを扱い始めて、これだけ世界中のどでかい、その、もう、スーパーみたいなね、誰もが使える、24時間空いてる、そのスーパーのように、百貨店のようになりましたけども、本当にそんな感じに、ネットフリックスもどんどんこれからなってくるんじゃないかなと。まあそういうところで、多分、ネットフリックスとアマゾンがいろんな意味で対決するようなところが、これから出てくるんじゃないかなと思います。
文部科学省は、2020年度の文部科学白書を公表しました。 令和の日本型学校教育の構築を特集し、コロナ禍で広がったオンライン教育について、教育の質の向上のため、発達段階や学習場面などにより対面教育と適切に組み合わせていくべきだとしています。
これについては後半にしたいと思います。
政府は26日から新型コロナウイルスのワクチン接種履歴を示すワクチンパスポートの交付手続きを開始します。しかし、日本は海外からの入国、帰国時の2週間隔離が維持されているほか、国によって異なるルールや規格への対応が必要で、まだまだ課題は多いままです。
ワクチン接種ですね、なかなかその数が揃わないというか、ワクチン自体が少ないというのもあって、もうちょっと日本国内でも取り合いみたいになっているところはあるんですけれども、ただその一歩先のね、ワクチンを接種しましたよっていうその証明書、ワクチンパスポートとか、言われてますけれども、特に海外行くときにはね、そのワクチンパスポートみたいなものがないと、入国手続きが非常に複雑になったり、あるいは1週間とか2週間とかね、ホテルに缶詰になっちゃうとかいうようなこともあり得るので、その辺をいかにこうね、緩和していくか。で、またこれが一つの国だけじゃなくて、いろんな国とお互い連携して動かないとですね、その基準が違ったりとかですね、そのワクチンパスポートとはいえ、そこの発行のルールとかね、そんな運用の方法がこう国によって違うってなると、またそれはそれでいろんな問題を引き起こすので、やはりこのあたりね、どう統一していくのか、またこういったところでね、 IT 先進国と言われながら、そういったものの規格とかね、統一させるデジタル化のデータの作り方とか、アプリケーションの作り方とか、すごい遅れてしまっているので、日本はね、本当この辺課題が山積しているなと思います。
アメリカ、イギリス、日本、EU、北大西洋条約機構、NATO などは、3月に発生したマイクロソフトエクスチェンジサーバーの脆弱性を悪用した攻撃を含む悪意あるサイバー攻撃について中国を非難しました。日本の外務省は G7 諸国など諸外国と連携して、自由、公正、かつ安全なサイバー空間の発展のための取り組みを進めるとしています。
はい、このニュース、本当ちょっとね、驚くようなことになってきたなと思うんですけども、要は、これって、中国を名指しして、お前らサイバー攻撃すんなやと言ってるわけですよね。まあ、変な言い方をすると、お前ら先に仕掛けてきたやろと、戦争仕掛けてきたやろっていうのと同じですからね、ある意味。いや、なんか形に見えない、要は形というか、ミサイルが飛んできたり、爆撃されたりとか、怪我人が出たりとか、死人が出たりとかしてるわけではないので、兵士がね、こう、戦ってる映像が見えるわけではないので、なんかそういう緊張感がないかもしれないですけども、これ、なんかね、ぶっちゃけもう国同士がサイバー攻撃やってると、サイバー戦争が始まってるみたいな、ことでもあるので、ちょっとね、このニュース聞いたとき、なんかこう、恐ろしいなという感じはして、表向きで、なんていうんですかね、いろんな会合をしたりとか、いろんななんとか会議とかで、いろんな代表とかね、そういう人たちが集まって話し合ったりとかしてるんですけども、その裏で、もうまあ、机の下で足蹴り合うじゃないですけど、本当その見えないところでネットの攻撃の仕掛け合いをしてるような、そんなね、状況になってきてる。まあ、ちょっとね、ここら辺は、平和ボケしないでですね、しっかりこういうニュースチェックしておいた方がいいかなと思います。
ワシントンポストは世界のメディア企業16社及び人権団体などと協力し実施したスパイウェアペガサスについての調査結果を発表しました。ワシントンポストの記者を含む記者や人権活動家、企業幹部のスマートフォンにペガサスが不当にインストールされ悪用されたとしています。
このニュースですね、なかなかややこしい話ではあるんですけども、 まあ、いろんなね、人権団体とかいろんな、メディア、世界のメディアの記者のスマホにですね、ペガサスというスパイウェアが仕込まれてたという形跡があるぞっていうことを発表してます。で、このペガサスっていうやつなんですけども、これはですね、スマホの内容を乗っ取る、要は、入力した内容とかですね、その誰と通話したとかですね、場合によっては外部からカメラを起動したり、マイクをオンにしたりとかしてこう盗み聞きしたり盗み見すると盗撮するっていったことができるようになってしまうんですね。でさらに恐ろしいのがこのどうもこのペガサスっていうやつはですねゼロクリック攻撃って言われてて、その特にもう何もしないでも感染してしまうというようなことがあるらしくて、スマホに要は送り込まれてきた瞬間にもうそれに感染する可能性があると。まあ、ちょっとどこら辺までねどうなるかっていうのは細かいことは分かってはいないんですけど、分かってはいないというか、まあそれ言うとまたそれはそれで問題にもなるとこもあるんですけど、とにかくねスマホが今めちゃくちゃ狙われてます。で、なのでまあ今まではねその見知らぬ人から来たファイルとかそんなクリック URL とかクリックしたらダメよって言ってたんですけど、それだけじゃなくてもう開いただけで感染するとかですね、そういったことになってきてるので、本当ねスマホを使うっていうのはそういうリスクもあるっていうのはちょっとね頭の片隅に置いておいて、こういったことを考えておかないといけないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこうアクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
入れてもしゃあないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど、
はい。うん、あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。ネットフリックスすごいですね。なんかよくこのね、ニュースにも出てきますけども、ずーっと、まあ、コロナの後、
うん、
売上が上がってる、利益も上がってるみたいな。
もうね、とんでもないですよ、今ネットフリックスやってることは。
いや、だからなんか、やっぱり話題のね、そのオリジナル作品がやっぱ多いですよ。うん、今なら全裸監督2ね。
はいはいはい。
はいはいはい。ちょっと前やったらなんか、 韓国ドラマのなんか、なんか、逃避行かなんか。
はい。とか、ね、もうあれなんですよ。今、ネットフリックスって、うん、めちゃくちゃ儲かってるから、
はいはいはいはい。
監督とかね、あと俳優とかね、うん、脚本とかね、
はい、
抑えにかかってるんですよ。抑えにかかってるっていうの
は変やけど。だから、囲い込むみたいな。
うん、独占契約で、3年間独占契約とか言って、はいはいはい、そんなんやってるんですよ。
だからねえ、そうそうそう。クオリティが高いというかね。
うん、とんでもない金額払ってるしね。本当に。奥の金払ってるからね、その人たちに。
いや、だから、まあ、考えるとね、そら、すごいなと思って。で、まあ、今回はまたゲーム進出でしょ、そ
う
そうそう、
うん、
まあ、足立さんにね、説明聞いて、ハッとした。ああ、なるほど。アマゾンみたいに、これから、ゲームだけじゃ、ゲームももちろんそれだけじゃなくて、いろんな方面に、展開して、アマゾンのライバルになっていくみたいな。ああ、なあ、それありえるなと思ったんですよ。
うん、もう本当、要はもう、ユーザーはね、ものすごい囲い込んでるじゃないですか。めちゃくちゃ数を。うん、で、その人たちが、欲しがるようなものを提供していくサービスを、いろんなね、うん、その、物販でも、まず前にも、ニュースで取り上げたんですけど、やっぱりその、映画とかね、アニメに関するグッズとかから販売っていうので入っていくったら、はいはいはい、やっぱり買う人多いですよね、当然。そういうのは好きやから、ネットフリックスでアニメ見たり、映画見たりしてるんやから、そういうグッズ買うし、で、今回、そういうパソコンとかね、そういうので家にいて使うっていう人たちだから、ゲーム、オンラインゲームを今度提供していくって、なれば、当然その人たちもオンラインゲームやり始めて、うん、オンラインゲームやり始めたら、当然ながら、VR のゴーグルとか、リモコン、ね、専用端末みたいな、うん、専用のリモコンとか、まあ、車のレースだったら、ハンドルのね、ギアとか、いろいろあるじゃないですか。そんなんが、はいはいはい、多分オンラインショップとか出てくるんちゃうかなとか思うんですよ。
なるほどね、
そうい
うところに。
そうなったらもう、じわじわじわじわ広がって気づいたら、あれ結構いろんなもんネットフリックスから買ってるな、みたいな感じ。
いや、だってアマゾンが出てきた時もね、誰がネットで買うねんってね。
うん、そうそう
言われてて、いやいや、アマゾンやったら送料タダですよ、みたいなね。
うん。
お、本屋行かんでええんかと。
うん。
で、しかもニッチな本も言うたらね、うん、
置いてるね、届くし、
うん、ちょっと時間かかるだけやんっていうところからなんかスタート、うん、いつの間にやらもう、うちの周り、アマゾングッズだらけですからね。
あれでしょ？アマゾンのあの箱がどんだけ溜まっていくかっていう。
そうそうそう。ちょっとたまに綺麗な箱が取っとこうみたいなね。物を送る、人に物を送るとき、アマゾンの箱に入れて送りますもん。
もうね、そんな状況になってきて、でも、そのうち分かんないですよ。気づいたら、ネットフリックスの箱が結構いっぱいあるかもしれない。家の中に。
いや、もうね、あながち、それはね、あり得る話でしたね。
そうそうそう。本当ね、分かんないですよ。こういうのは、もう、恐ろしい勢いで広がってるから。
でもだから、こんだけ言うたらね、売り上げ8000万円のうち、利益、営業利益が2000億円で4分の 25% 営業利益ですよ。
いいよね。
もう税金も払わなあかんねん言うてね。いや、だからこそ投資するんでしょうけどね。
うん、すごいことになってるよ、もう。
だからね、ちょっとまた注目ですね、動きがね。
そうですね。うん、
はい、まあじゃあね、ちょっと後半のニュースをちょっとね、ネットフリック、はいはい、ちょっとエンターテイメントの方から今度は後半のニュースは、ちょっと硬い話ですね。
はい、そうですね、はい。
ちょっと前読んでみましょう。
はい。
文部科学省は、2020年度の文部科学白書を公表しましたと。
はい。
で、特集が、令和の日本型学校教育の構築という、まあ、堅苦しいやつを特集しました。
はい。
要はコロナ禍で広がったオンライン教育について、教育の質の向上のため、発達段階や学習場面などにより、対面教育と適切に組み合わせていくべきだとしていると。
うん。
オンライン教育も普通の、
うん。
なんか教育と併用してやればいいっていうことなんですね。
まあそういうことですね。
うん。
まあ、ようやくここまで来たかって感じですけどね。
まあまあ、言うたらコロナのね、まあ影響で、うん、まあいい方への影響なのかもしれないですね。
そうですね。だからもう結局、今までってどうしても日本の教育は、学校で来て、うん、教室の中で学んでなんぼみたいな、はい、そういうのがすごい強かったわけじゃないですか。
そうですね。
で、だから、なんていうかな、まあ、登校拒否とかじゃないけども、その、ちょっとね、こう、すごい特殊な分野に興味を持つ子とか、
うん、
もうめちゃめちゃ数学は大好きなんやけど、もう、英語とかも全然わけわからんみたいな子とかね。
はいはいはい。
やっぱり、そういう子っていたわけですよ。だけど、
ありますね。
うん、なかなか学校教育の中ではこう馴染まないところがやっぱりあって、平均的にどれもこれもできるみたいなのがいいみたいなね。うん、
はい、
なんかそんなところがあったんですけど、やっぱりそれじゃないやろというのがだんだんこう形が変わってきて、ね、特にコロナ禍でそのオンラインでもいろんなことを教えれるんじゃないのかっていうのも分かってきたし、で、また対面でないとできないことっていうのも分かってきてるわけですよね、いろんなことが。
はいはいはい。はいはい、そうです
ね。だからそこをうまくこう活かしてやっぱりやっていかないといけないし、で、まあ、海外の例が必ずしもいいとは言わないけども、ただ海外とか見てるともっとね、いろんな先進国なんかはいろんなスタイルで学習の場っていうのは与えてるわけなんですよね。
そうなんですね。
例えばホームスクールとかって言って、
はい、
その親が教えて教育するっていうやり方とかもあるんですよ。
そうなんですね。
うん、親がその教科書とかを使って子供にいろいろこうね、算数とか国語とかそういうのを教える、社会を教えたりとかしてるっていう、そういうなのも学校の教育の一環として認めてるっていうようなところもあったりとかね。
親の言うこと聞きますかね。
いや、ただね、現実的に、やっぱり国によっていろいろあるんですけど、まあ、学校までの距離がめちゃめちゃ遠いとかね。
そらそうっすよね。
うん。そういうなのとか、まあ、親の仕事でもうしょっちゅうあちこち、こうね、場所変わらざるを得ない子とかもいるわけですよ。
はいはい、はい。
で、そういうのになったら、それに応じた学習の機会っていうのをちゃんと与えるべきじゃないかという、うん、日本はね、どっちかというと、そういうなんでもちゃんと転校して学校に行って、授業と学べみたいな感じになるじゃないですか。
そうですね。だけど
現実問題、そんな転校しまくってたら、それぞれの学校によって友達もバラバラになっちゃうし、で、また教えてる内容っていうのが微妙にこう学校によって違うし、
はいはいはい、
その進んでる速度も違うじゃないですか。
そうですね。
で、歴史なんかやってたら、ね、ひょっとしたらいつまで経ってもなんか第一次世界大戦のことどこを転校しても教えてもらってなかったから何にも知らんみたいな
はいはいはい、はい、
こと
だってしまう。ちょうど
朝
までね。
そうそうそう、うん。そういうことにもなりかねないわけでしょ。
確かに。
うん、だからそういったところをどうやってこうね、変えていくかっていうので、やっぱオンライン教育とかっていうのはやっぱすごく重要やし、
うん、
で、まあ本当にその、オンラインだと、やっぱりそれぞれの子どもの、進み具合に応じて変えることってできるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
もうその辺のこと、すごい理解が早くて、そのあたりの、例えばね、もう特にその数学みたいなのとか、理科みたいなのとかって、得意な子って、もうどんどん先進めるから、
はいはいはい、
で、そしたらそういう子は、次々、ね、次のステップの授業というか、その教材で、うんうん、オンラインで、まあ、動画見て勉強してどんどん先進めるようにしてあげた方が、まあ、その子にとってもすごい楽しいし面白いわけじゃないですか、
うん、ね、今だからそういう意味でその人気講師の動画っていうのがやっぱりいいらしいですね。
そうそうそうそう、
この人、この先生のやつは今までやったそこのまあ大学行って講義取るとかしなくちゃいけなかった、うん、今の動画でね、
そうなん
ですよ、誰でも見れる状態で、まあ有料無料はあるにしろ、うん、
そうですよ
ね、え、だからそういう意味では何やろ、こ先生もうかうかしてられませんね。
いや、それはね、
うん、
言うとですね、そのすごい昔に、
はい、
私、ですね、衛星放送を使っ って、衛星放送と、まあ、インターネットと両方併用して、
はい、
その遠隔事業の実証実験っていうのをやったことがあるんですよ。
はいはいはい。
プロジェクト関わったことがあって、
うん、
で、その時にね、その学校の教育関係者の人とか、そういうような人たちといろんな話をしてたんですけど、
はい、
その中で、いやー、こういうなんてね、そのうち、その、人気講師だけが一人いて、
うんうんうん、
で、その人の動画を撮って全国に配信すれば、うん、別にもうそれで事業って成り立つんじゃないかなとか言われて
しまう。ああ、まさにその状態になってきてるわけですね。
うん、ほとんどんそういうふうになりつつあるわけですよ。本当にもう人気講師がね、10人ぐらいいたら、別にその中でね、はい、あの生徒の当然合う合わないがあるから、で、この先生面白いとか、この先生分かりやすいっていうのをこう、うん、選んで、あの授業を受けていくと。で、その一方でやっぱり重要になってくるのは、単にそこって知識をこう得るだけになっちゃうから、
はいはいはい、
じゃあそれその知識がちゃんと使えるかどうかっていうのがね、
インプットだけじゃなくてアウトプットってことですね、
うん、そうそうそうそう、アウトプットしたりで他のことをその議論できるかとかね、
ああ、うん、はいはいはいはい、前なんか言ってましたね、アメリカ式ってかなんか、
そうそうそうそう、そういうね、うん、他の人と意見が違うっていうところも認めつつ、
うん、
ちゃんとこう話ができるって、まあディベートとかね、そういうのもそうなんですけども、はいはいはい、そこをやっぱりやっていかないと、
うん、
その、言われたことを覚えてるかどうかっていうテストをやったところで、
ね、
うんうん、そんなにそれってね、重要かなっていうと、そんなにそれほど重要ではなくて。
覚えてるけど理解してないみたいなね。
うん、そうそうそう、そう。穴埋め問題できるんやけど、作文できへんみたいな。
古文でこうね、あるじゃないですか。諸行無常の響きありみたいな。あれ僕も全部覚えましたけど、意味わからなかったですもん。とりあえず。
とりあえず、ね、覚えなあかんから。
覚えなあかんねんけどね。もう言うたらそういうことでしょ、
うん、
意味もわからんと、諸行無常ってなんじゃみたいな、ああ、無常か、みたいな、思いながら、完璧にそらんじられても、もう意味がないよと。
うん、やっぱりそこでね、その今の話だった、その諸行無常なの、今の現代の世の中って諸行無常なのかっていうのをこう議論するっていうってなったら、
はい、
意味理解してなかったら、何にも喋れようになるわけですよね。
確かにね。うん、そうそうそう、うん。いやいや、俺全部空で言えるで、ほら、ペラペラペラ言うてもね。
それでって。
はい、はい。ああ、みたいな。はあ、みたいな、早口言葉大会か、みたいなね。いや、まあまあ、だからやっぱりその、やっぱディベートっていうか、こうね、議論しようと思うと、やっぱりベースのね、やっぱり覚えてこない。そうそうそう、だから、覚えるのは当たり前と。
うん、
そこからじゃあそれをどういうふうにね、やっていくかっていうところに、うん、そういう、やっぱ教育理想かなって、まあ前のなんか一回ね、ニュースであった時に、
うん、
もうそれがもう現実になりつつあるってことですね。
うん、やっぱりそういうのはもう、やっぱり徐々にこう、ようやく文部科学省も重い腰を上げてですね、
はい、
そこら辺をやっぱり、ね、うまくやっていかないといけないし、生徒に応じて、こうね、教え方とか、学び方とか、場所とか、いろんな問題を、こう、その生徒に合わせて変えていかないといけないっていうところに、ようやくね、こう、そこに来たかっていう感じではあるんですけど、まあね、言うても、この、うん、ですね、今回の発表された、文部科学白書の中の、令和の日本型学校教育の構築っていう章ね、
はい、
読んだんですけど、
はい、
もうね、お前らまず国語勉強せよって言いたくなるぐらいね
、はい、
何言うてんのか分からん文章がめっちゃ並んでるんですよ。
ね、
作文の時にね、やったら絶対怒られる5行ぐらいを一つの文章で書くっていうやつばっかり並んでるんですよ。
あれはわざとわらかりにくくしとるんですよ、
ね。
誰も読まなくて困るからみたいなね。
もう主語はどれやねん、一体この文章のみたいなね。を言いつつ、はい、何々なのであるので、それを踏まえつつ、したいと思うところであるとか言って、何やねん、それ、みたいな。だから何言いたいねん、お前っていうね。
前向きに善処するように検討するみたいな。
そうそう。何したいの、それっていう、ね。そんな文章がね、めちゃめちゃ並んでました。はい、もうね、そ からね、あかんなって思ってたんですけど、まあ、ともかく、まあ、今回のね、コロナとかで、まあ、いろいろあるのはあるんですけど、やっぱりリモートでのこういうね、教育っていうのが一つ、方向性というか、そこに、こう、価値がね、見出されて、そっちの方向にまた動いていって、教育現場がね、変わって、これから、本当、その、未来の日本、世界をね、作っていく子どもたちが、しっかりと、学べる場がね、与えられればいいなと思います。
はい、足立さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ねえ、まあ、いろんな話がありましたけど、今日は珍しく NFT 絡みの話がなかったですね。
ああ、いや、これはね、ちょっと取っといた
取っといた
取っといたっていうわけないけど、
やっぱりいろんなね、そのネット見てたらね、今、うん、なんかパフュームが、
はいはいはい、
なんか NFT でなんちゃらしたとか、ごめんなさい、なんちゃらしか覚えてない。
なんちゃら、もう適当や。
いや、まあ、あ、これまた NFT。だから、ね、なんか流行ってる時行くから、まあ余計にそれが目につくんでしょうけど、
うんうんうん、
ちょっと最新の動向とか教えてもらっていいですか、じゃあ。
そうですね、もう本当 NFT ね、もう、なんちゅうの、昔のビットコインの頃とも全く同じというか、
はいはいはい、
ビットコインが出始め、ちょっと話題になり始めた頃に、交換所とかって、その頃何の、審査も何もなかったから、
あ、誰でもできた時代ね。
うん、はい、個人でも別にビットコインの交換所やろうと思えばできた時代やったから、もう、ウゴのタケノコのように世界中でビットコインの交換所とか取引所みたいなのがもううじゃうじゃできた時代がありましたけど、
はい、
まさにね、それと同じように、もう今 NFT のマーケットプレイスがね、もう毎日日にち世界中でね、あっちゃこっちゃでね、オープンしてます。
毎日日にち
毎日日にち、本当もうなんかね、追っかけるのが大変。もうわけ分かれへん。もういろんな本が出てきてで。まあ、そういうのもね、面白いところでもあるんですけど、やっぱり一方でね、やっぱりその NFT の、そのやっぱね、まだちょっとね、法律ができてないっていうことは、ちょっともう微妙なところもやっぱあるわけですよ。
グレーな感じですか？
グレーというか、その、本当に大丈夫っていうね、ところが、やっぱり、その、自由だっていうことはいいんやけど、自由であるっていうことはイコール、やっぱりその、売る人買う人にも、それなりの責任が伴ってくるんでね、どうしたって。
そうですね、う
ん。で、やっぱりその、そこら辺がね、曖昧になったままこう進んじゃうと、ぐちゃぐちゃになっていく可能性もあるし、で、またその、ね、まあ、これもまたね、ビットコインとかいろんなアルトコインとか言われてたのがバカスカバカスカ出てきた頃のように詐欺じゃないかみたいなとかいろんな話とかあったみたいに、やっぱそんなんが出てくるのはまあ仕方ないんですよね、ある意味ね。
まあまあ、そういうね、ややこしいやからもね。
あるし、危ないところもあるんで、まあそんな話もね、いろいろありので、まあ実は、前にもちょっと、話したかと思うんですけど、ファインダーズっていうウェブメディアの中で。
連載されてるんですね、足立さん。
はい。そこで連載してて、ちょうどですね、今回。はい、火曜日に、オープンになったところで、4回目のやつがアップされまして、で、そこにですね、NFT アートの危ういところ、その対策はあるのかっていうので、うん、ちょっと今回そこら辺を書きましたんで、まあ、ちょっとね、これ読んでいただくと、まあ、どこら辺がどうなのか、またそれをね、回避するのには何か手立てあるのかとかね、
うん、
そんなことを書いてるんで、ぜひじっくりと読んでいただければ、ね、ということで、はい。
4ページ、今見てますけど、4ページの対策ですね。は
い、そうですね。まあ、割と、わかりやすくまとめたと思いますんで。まあ、これね、はい、説明してもいいですけど、今日またこれ説明したら、こっから1時間ぐらいかかるんで。ね、
まあまあ、はい、まあ、改めてちょっとまたね、NFT です。また、じっくりと話してもらいたいなと思って。はい、まあ、とりあえず今日はこんなところにしときましょうか。
はい。
わかりました。はい、足立さん、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。